どうも、りょうさんです。
どうも、江戸くんです。
はい、始まりました。
始まってしまいましたね。
初めての足湯先輩がいない回となってます。先週はですね、先週は江戸くんは確か難しかったんだよね。
そうですね、ちょっと実家の方に帰る用事ができまして。
あ、そうですよね。僕は、シンプルに寝坊したっていう、普通に寝てたっていうのがありまして、まあちょっととちてしまうということがあって、はい、お久しぶりかな、2週間ぶりっていう感じなんですけど。
あ、そうですね、僕も2週間ぶりですね、結局。
そうですね。で、まあ、逆にこう、今日は、アシュン先輩がいないという初めての回で何しようかっていう話なんですけど。
そうですね、話の回し役がいない状況で
走りが全くいないという状況なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとね、今日何話そうかなと考えてまして、
はい、
まあ、事前にこういろいろ話はしていたんですけど、
はい、
なんか僕のちょっと気分的なとこがあって、
はい、
まあほんまにちょっとこれ昨日なんですけど、
はい、
まあ、久々にこうなんか漫画を、なんかずっと昔に読んでた漫画を読み返しまして、
はい、ほう、
まあ、テーマ的に言うとちょっと感動したとか思い入れの強い、まあ、漫画っていうテーマを話そうかなと、
はいはい、
ちょっと思っているんですけど、ちなみに江戸くんはどんな漫画が一番感動したりとか。
僕が感動した漫画ですかね。なんか漫画はなんか感動したっていうのは、うん、まあ僕がよく言ってる、まあ、鋼の錬金術師は一つあるんですけど、
ね、
はいはい、まあ、割と感動したというか、なんかものすごい記憶に残ってるみたいなのが、うん、
おー、いいですね。
いくらか、はいはい、でなんか今後なんかそのなんていうんですかね、見る漫画のジャンルが変わっていくみたいなあるじゃないですか。
おお、ターニングポイントになった。
そうですね、
はいはい。
でそれがあれいつですかね、僕中学3年ぐらいだと思うんですけど。
おお、一番ハマる時期ね。
一番ね、まあ中二病がねちょっと
爆裂してるのかよ。
爆裂してる頃にはいはい、まあ、もちろんそのドラゴンボールとかね昔から好きで読んでたんですけど、
うん、
ちょっと王道じゃない、
うん、
若干うつチックなストーリーのある漫画と一つ出会いましてね。
はいはいはい、はい、
まあ、感動したかって、まあ、感動はできる作品なんですけど、うん、僕らのっていう漫画知ってありますか。
いや、知らん。知らないですね。
すごいね、うつストーリーだと有名な
ほう
漫画なんですけど、まあ、こうアニメもやっててどっちも僕は見たんですけど、
うん、
2004年ですね、小学館で単行本化されてて、
はいはい、
で内容が結局はこれロボット対戦漫画なんですけど、
う
ん、
はいはい、
主人公っていう主人公がいなくてですね。
おお、主人公不在漫画。
少年少女、小学生ぐらいの、あ、中学生でしたっけね、が15人いるんですよ。
おお、
そのまあ15人が主人公のストーリーで、
お
ー、まあ、変なね、かわいいゆるキャラみたいなやつと最初その、うん、15人の少年少女たちが出会うんですけど、
うん、
なんか変なおじさんが一人いましてね、
ほう、
その小学校ちっちゃい子たちをこうなんか面白いもあるからついてこいよみたいな
ゴリゴリ怪しいな
そうそう、それでその15人がなんかこう、はいはい、うん、いきなり巨大なロボットみたいなのを操作して、うん、敵を倒すっていう、もうむちゃくちゃ VR とかの次元を超えた
、
もう本当にリアルな戦いを最初1話でするんですけど、
なんか、はい、その敵はエヴァンゲリオンみたいな感じではない。
なんかね、 ロボット的に言うと幾何学的なデザインのロボットが多いですかね。
ほう、
なんかこう生き物というよりかほんまにロボットみたいな、でかいやつっていうのがこうそのロボットに15人乗って戦うんですけど、
え、1体に15人乗るの？
1体に15人乗るんですよ
すごいな、役割すごいな。
でそのうち1人が操縦者になって戦うんですよね。
あ、入れ替わるってこと？
そうです、入れ替わるんですけどね、こう、まあ、ネタバレ、ネタバレって言ったらあれですけど、まあ、1話のネタバレなんですけど、
うん、
あの最初に操縦した子が、
うん、
あの戦い終わって「わ、楽しかった」って言った後、
うん、
死ぬんですよね。
え、それキングダムと一緒やんすぐ死ぬやつ
すぐ死んじゃうんですよ。
へえ。
でまああまりに言い過ぎると、まあ、ネタバレとこもあるんですけど、うん、
はいはいはいはい、
結局はこれあの15人のいわゆる命を使って戦うんですよね、
うん、ああそういうこと。
はい、これがね、あの最初僕は衝撃でしたね。
へえー、すげえな。あ、命をゲットして
戦う。そうなんですよ、
エネルギーにするってことね。
まあ、なんで戦ってるかみたいなのが結構スケールがでかくて、
うん、
結局これ戦ってる相手も同じ状況なんですよ。
おお、なるほど、はいはい。
で、宇宙か地球か忘れましたけど、うん、一つの惑星に対してそのロボットが一つあるんですよね。
おお、なるほど、まあ、
パラレルワールドみたいな
あ、なんか地球はこうなんか A、 木星は B みたいな感じってことね、はい、
あ、まあ、そんな感じですね、うん、でまあいろいろ文化とか全然違う世界なんですけど、いわゆる地球の人たちは選ばれたその15人がいわゆる戦うんですけど、
うん、
負けたら地球滅びちゃうんですよ。
ほう、なるほど
どちゃくそ重い責任を、うん、まだ物心ついて間もない少年少女たちが戦うんですけどね、
うん、命をかけてね、そうめちゃめちゃ重要や
そうなんですよ。それで徐々にね、こうみんな分かってくるんですよね、こう、
はいはいはい、
あ、戦ったら死ぬんやと、
うん、
でその小さい子たちももちろん家族がいますし、
うん、
まあ、地球を守りたいと、
うん、
っていうところで皆さん奮闘して戦うんですけどね、もう、うん、最後の方ってもういわゆるもうみんな友達が亡くなっていて、
うん、
もう 2,3 人で戦うんですけど、
うん、
もう最後の方のこの重さというか
うん、いやまあそろそろよね、お前行けよお前行けよみたいな感じになるよね
それがね勝手に選ばれるんですよパイロットは。
ええー、
いつ自分が操作して死ぬかみたいな。
それ酷やね。
でその一話一話にその子たちの人生というか、
うんうん、
こういろいろ青春をしたかった人生もあれば、
うん、
面白くない人生を送ってきたけどやっと僕が生きてる意味が見つかったみたいなね、
おー、なるほどね、
そういうのが15人一人一人にストーリーがあって、
へえー、
で戦っていくんですけどね、これがまあすごいね、感動というか、うん、考えさせられるというかね、
おお、
衝撃でしたね。
小学館だよね
そう小学館なんですよ
小学館ってなんかドラえもんとかのイメージだからそんな
そうなんですよ、
ヘビーな題材扱うんや、
だいぶダークな感じなんですよ、
うん、
なんか本だけ表紙見ると、
うん、
なんかちょっと元気のない子たちがこう,
うん、うん、
何かを考えながらみたいな表紙で、
うんうん、
パッと見はドラえもんみたいにこんな本はかぱっぱしてない、
うんうん、
全然シュールな感じでね、
うん、
まあ、意外と当時流行ったというかね、話題になった作品でして、
中3だったらそこ、まあ、僕高校生か、
うーん、その頃ですね、まあ、深夜アニメでしたけどね確かこれ。
あ、まあでも高校生やったら深夜アニメとか、ね、見る、
そうぼちぼち見始めるような
よね、うん、あこんなんあるんだ。なんかロボットってどうしてもこうガンダムとエヴァンゲリオンのイメージがすごい強いから。
そうなんです
よ。でも結構ロボットアニメって名作が多いですよね。なんか
そうですね、その、ま、王道じゃないというか、
うん、
こうよくねガンダムとかでも好きなキャラが死んだら悲しいとかありますけど、
うん、
これ全員ですからね。
そうやね、15回しか戦えんってことよね、逆に言うと。
そうなんです。
あ、そうなんや。いや、なんか今見てても、はい、ネットで調べたんですけど、
はい、
どれだ、僕ら、これか、
僕らの方ですね。
僕らの、
はい、
あー書いてるわ、一人の子供にしようって。2009年11月まで刊行された。2009年、
まあ、11年前
やね。
そう思えば
だいぶ前ですけど、そう思えば結構そんなに年取ったんやみたいな。高1とかから僕、あそれぐらいだね、高1高2ぐらいかな。うん、
はい、
まあ、こんなあるんだ。
読んでくださいっていう内容でもないんですけど、うん、
こう、あ、でもね、うん、わかるわかる。なんか中学生とかのこう多感な時期、まあ、ちょっと感情のブレも大きい時に見てるからっていうのも
そうなんですよ、
あると思う。
ドラゴンボールだって死んだら生き返るのに、
そうやろ。
あんな簡単に死にませんからね。
そうやね。
まあちょっとこれは一度足尾先輩にレビューはしていただきたいところですけどね。
ねえ、すごいね、これは知らなかった。
ストーリーがねすごいいいので、
うん、
まあ、
結構関数出てるんやね。
あ、そうですね、意外と単行本で見ると長いというか、アニメで見たらワンクールですぐ終わるんですけどね。
あ、そうなんや、
はい、
今パッと見たら11巻かな。
11巻
まで出てるね。
まあ、でもさっと読める感じなんですけど。
へえ、
まあ、これは
進撃の巨人みたいにこうなんかめっちゃ一コマ長いみたいな。
いや
もう文字めっちゃ多いぞ
みたいな、ね、サクサク進むんで。ただね、絵がすごいね綺麗なんですよ、漫画としては。
そうなんや、
まあ、どちらかというと、まあ、エヴァっぽいようなタッチというか、うんうん、
あ、そうなんやね。なんか扉絵を見てる感じ、
はい、
なんか、まあ、小学館って言われたら、まあ、なんとなくわかるなみたいな。
いやでもね、アニメとか見てるとすごい街の描写とかね、
うんうん、
そのまあロボットのなんやこのデザインみたいな。こうエヴァとガンダムタッシーに出会ったみたいな。
ええとこ取り。
ええとこ取りっすね、まあ、気持ち悪いっていう人もいますけど、
うん、
割とね個性的な絵で、
なんかパッと見なんだろ こうあんまり絵詳しくないけど、
はい、
なんか水彩絵の具みたいなんで塗ってるような
感じにも見え、扉絵とか表紙はね、うん、水彩チックなんか、
そんな、うん、そうそんな感じに見えるね。
だからサマーウォーズの描いてる、まあ、いわゆるあれもエヴァの人ですけどね、うん、本当に近い印象があって逆に僕は読み始めたというかね。
ああ、そうか、まあ、入りはそ
っか、ね、絵のタッチで入ったら痛い目みたいな。
ああなるほど、これはぜひあのいいストーリーというかちょっと斬新な雰囲気が
斬新すぎてあれですけど、ぜひとも感動はできますの です、ね、おすすめです。
いいご紹介でしたね。
じゃあ亮さんは一体何で感動したんでしょう。
僕、まあ、かなりベタなんですけど、まあ、僕あんまり漫画そんなに詳しくないんですけど、
はい、
僕ら年代だったらもう土世代なんですけど、
はい、
めっちゃ久々にレイブを見てまして。
あーレイブね、はいはいはいはい、
まあ、今フェアリーテールとかやってますけど、あの、
はい、
同じ作者が、
うん、
僕ら年代ってレイブがめちゃめちゃ全盛期だったんですよね、
うんうんうん、
はあ、でなんか結構終わり方もちょっとちょうど良かったなって思ってて、
はいはいはい、
なんかストーリーの長さもいいし、かといって主要キャラのこう一人一人の掘り下げ具合もすごい良いなみたいな。
ほうほうほうほう。
でもすげえ感動するシーンもいっぱいあるし、この漫画としてはすごいクオリティやなみたいなのをすごい感じさせられましてですね。
レイブってなんか何でしたっけ、なんか白いまん丸した、うん、くちばしのある雪見大福みたいな。
プルーですね。あのちっちゃい、はい、あのプルー、はい、っていう、まあ、なんか謎の生き物がいる。
謎の生き物。
あの謎の生き物が、はい、はい、そうですね。
これと、白髪のツンツンっていうイメージ。あ、そう。
春ですね。はい。あのちょうど僕が何歳ぐらいかな。でも僕らが小学校5、6年ぐらいじゃないかな。
5、6年ってことは僕も低学年
ぐらい、
うん、入学したちょっとしたぐらいですもんね。
多分そうだね、うん、それぐらいだから、うん、でも結構その長いことこうフェアリーテールとか続いてて、
はい、
あんまりフェアリーテールは僕詳しくないんですけどそもそもなんでこのレイブをこう久々に見たのかというところなんですけど、
はいはい、
まあ、もちろん漫画は持ってるんですけど、まあ、実家にあるわけで、
うん、はい、
まあ、手元にはないんですけど、まあ、ちょっとこう過去、まあ、いろいろあのパチンコ屋とかに連れて行かれることが非常に多くてですね、あの、まあ、まあいろいろつながりといいますか、まあ、すごいそういうの好きな人がやっぱりいるんでは
い、
まあ、連れて行かれている中でですね、この、まあ、レイブって今パチンコであるんですよね。
あんまり、まあ、僕も行ってましたけど、レイブの台って何回か見たことあるレベルで売ったことはないですね。
あのこの、まあ、レイブなんですけど、まあ、すごいあの台としてもよくできているなと、
うん、
なんか結構こうアニメタイアップの台ってすごい多いじゃないですか。
はいはいはい。
でもなんかあんまりこう原作のイメージが強すぎてこういい作品になかなかならねえみたいなケースもやっぱりあるんですけど、うん
うんうん、はい、はい、ありますね。
レイブに関してはすごいあのよくできてるなとちょっと思うことが多くてですね、うん
うん、なるほど。
でまあなんか久々にこうパチンコ屋を見ましてこう、はい、あレイブあるわと、あレイブそういや読みたいなとあの打ちたいじゃなくて読みたいの方なんですけ ど、
うん、
でまあ漫画を久々にこう読みましてですね、
はい、
まあ、懐かしいみたいな。
ありますよねそういう時に
そうでめちゃくちゃ懐かしくて、まあ、レイブってまあほんまに多分結構僕ら年代は有名なのでストーリー言うまでもないんですけど、うん、まあ、めっちゃ簡単に言うとですね、
はい、
あのすっごい剣がありまして、
あエクスカリバーのような、
あそうすっごい剣があるんですけどそれをもらうんですけど、
はい、
まあ、折れてしまってもう一回作り直してもらって世界救うみたいなめっちゃざっくりした言い方したらそんな感じなんですよ。
作り直すんですね。
そう作り直すっていうか全く新しく作ってもらうみたいな感じなんですよ。でまあそこはあんまりこうぶっちゃけあのどしてもよくて
あのあれ
もちろん大事なんですけどその、はい、なんか物語の中の登場人物と登場人物のこの人のつながりみたいなところがすごい魅力なんですよね。
なるほど。
結構やっぱりこうなんか SF っぽいような要素というかなんか時空飛び越えたりとかするんですよね。
あれ思ってるよりファンタジーですね。
あのまあそれ1回しかないんですけど、あのまあ魔法使いがいて、
はい、
まあ、何十年とか前に飛ぶわけなんですよ。
ほ
で、まあ、これまたちょっとネタバレになるんですけど、まあヒロインがいるんですけど、
はい、
ヒロインの子が何でか殺されかけるみたいな、まあ指名手配的になっちゃうわけなんですけど、もう身分を隠して生きていこうみたいな感じで、はい、逃げていこうみたいなことを言うんですよ。で過去に飛んでるのとその時の女の子が出会ってしまうんですよね。
はいはいはい。
で時間飛ぶ前もその同一人物と会っていて、
ほう、
殺されないように見守ってあげないといけない、
はいはい、
って思うわけです
よ。なるほど。
で同じ場所でずっと何十年も骸骨になるまで残るみたいな、あのこれ一巻から読んでる人はもう 100% の感動する物語なんですけど、は
い、
なんかそこまでこう思い続けるみたいな人のつながりというか情のところが素晴らしいなと。
へえ、なんか思ってたより僕ギャグ漫画チックなイメージが勝手についてたんですけど、
これね多分僕が言ってるからギャグっぽくなるんですけど、これほんまに読んでもらうとすごい分かる良さでして、
お
これまあ僕が言ったんでギャグっぽいんですけど、あの今のギャグ要素がなくほんまにこう物語の中で多分一番感動するとこなんですよ。もうドラゴンボールで言ったら、
はい、
もうクリリンのことか言ってるとこなんですけど、
ああなるほど。はあ。
でまあ、僕がしかもなんか思い入れが強かったのが結構ジャンプの漫画を結構読むことが多くて、これは兄貴の影響とかジャンプを買ってたのが一番大きいんですけど、
うんうん、はい、
当時僕の年代だとそれこそナルトとかワンピースとかが、
うん、
多分ワンピースとかでも十何巻とか、
うん、出だしの頃ですよね多分、
うん、超出だしでナルトも結構出だしだって、
うん、
っていう状態でなんかジャンプ以外の漫画に触れたっていうのが、
あ
なんかもうジャンプ命みたいな感じだったんですけど、まあ結構その違うのに触れた時にめちゃめちゃいい作品やなと。
なるほどなるほど。
でまあたまたまその一発目に触れたレイブすごいあの物語がよくですね、結構人気高い漫画なんですけど、
はい、あのマガジンっぽいっすね。なんか
あそうでも
言われてみると、
そう僕でも結構今でもヤンマガとか読むんですけど、
うん、
多分そのきっかけかもしれないですね。マガジンとかヤンマガとか読み出したのが。
なるほどなるほど。
そう、まあ、今はそんなね、なんかクリーンな漫画とか読まないんですけど、そんなに
クリーンな漫画
クリーンというかあのでもこれもちょっとジョーカー的にこう2つ目出てくるんですけど、
ほう、
あこれ全然今連載中なんですけど、
はい、
確かヤングキングで連載されてるんですけど、
ほう、
下道の歌っていうやつかな。
はいはいはいはい、
途中で名前変わってるんで
名前変わるやつですね。
そうそうそうそう、まあ、あれを僕ちょうど1巻っていうか1話かな、1話出た時に読んでて、
はい、ほうほう、
なんだこれはっていう、そのあれってもう実際やった事件をモチーフにしてこう、
うんうんうん、
書いてるっていう新しさもちょっとあって、はいはい、なんか結構衝撃を受けたという、ぜひ、
うん、
あの多分僕ら年代の、じゃ今の僕ら年代の男の人は結構あのハマる人多いじゃないかなと、ハマるというかね、牛島くんとか好きだったら、
あ
多分好きになりますね。
なるほどなるほど。似たような感じですもんね。ダークさというか、
あそうダークさは結構
人間の悪いところと戦う
そうそうそうそうそうそうそうですね。あそう善悪のクズですね。善悪のクズが、うん、今下道の歌ですね、
はい、
善悪のクズは全巻持ってますね。
おお、しっかりしっかり買うタイプなんですね。
電子で買いました。電子のもので
いや僕も最近1個だけ買ってる漫画があって、
ほう、
何でしたっけね、週末のワルキューレっていう漫画なんですけど、
はいはい、あ、なんか見たことあるかもしれない、読んだことはないけど、
インスタとかね、よくツイッターとか広告、
うんうん、
で入ってるやつなんですけど、
うん、
最近それは電子でちゃんと買ってるんですけど、それがまたね、うんうん、今度は逆に王道というかまあこう戦い、対マン勝負で神と人間が戦うっていう、
はいはい、もうすごいな、
ほんまにベタじゃないですけど、ゴリゴリの対戦漫画で、
うん、あ、でも楽しいよねこういうのもね。
そうなんですよ、こう、まあ、読んですっきりするじゃないですけど、
うん、
やっぱり男性は我々は戦いの漫画がどうしても好きなのでね。
やっぱりそれは小学校時代にこうね、ガッシュベルとかもね、
はい、
刷り込まれてるからとりあえずドラゴンボールはもうなんか教科書みたいなとこあるじゃないですか。
ドラゴンボールはもう教科書ですね。
もうあれを教科書にしたらもうね、そうなりますから。
金色のガッシュはなんか道徳の教科書みたいな、
うん、あ、そうそう、そうなっちゃうね。
あれはあれでね、僕は感動しましたよ。
そうよね、もう僕ら、僕で小学校かな、
うん、
それこそ同じ時期ぐらいじゃないですかね、レイブと同じ時期ぐらいですよ。
あ、
多分
そんなの後ぐらいかな。割と新しいっていうか、まあまあ、あ、でもそうか、結構前ですもんね、
まあ、結構名作やから、そのね、印象が強いけど、うん、なんか、そうそうそう、多分僕が小6ぐらいじゃないかな、多分それぐらいだったと思う。
あれはね、なんかほんまに汚れがないというか
汚れない、
うん、汚れがない綺麗な友情が書かれた作品ですよね。
なんか友情とギャグの要素も入ってるじゃないですか、ちょっと
ありますね、そのギャップがまたね
っていうのがなんかハマったのかなっていうのは思いますよね。
いや、すごいですね、
いい漫画ですね、うん、そう、まあ、当初ね、そのスラムダンクの話をっていうオーダーだったんですけど、スラムダンクどうです、まあそんな詳しいですか。僕は結構詳しいんですけど。
あ、ほんますか。僕は朝の子供劇場で、
あ、やってたね、悠々白書とスラムダンクね。
そうそう、その2つは、はいはいはい、そこでこうね、最後まで見て、
あ、
でまあ漫画も家にあって、はいはい、どっちも読んでみたいな。
あ、なるほど。
読んだのがそのやっぱちっちゃい頃すぎて、
うん、
あれスラムダンク見返すタイミングがなくてですね、兄貴がね家出る時持ってったんですよ、うん、漫画を。
ああ、いや、でも
それを機に見てなくてですね。
いや、あのスラムダンクは社会人の教科書ですよ。で僕も言われたんですよ。
はい、
僕ちょっと徳島転勤してましたけど、
はい、
徳島転勤して向こう行って、もう結構ええ年の方なんですけど、
はい、
もう定年前ぐらいかな、もう迎えるぐらいの年の人なんですけど、
はい、
まあ、結構まあ、うちってこうステージ制じゃないですか、
はい、
で結構上の本当に支社長とかできるレベルのステージの人なんですよ
なかなか結構重いポジションの
そう、でも結構めちゃくちゃいい人で、はい、人望の厚いタイプなんですよ。
はいはい、
まあ、その人がスラムダンクをこう教科書やとめちゃくちゃいい作品だっつって、で、まあ、僕も好きやからめっちゃいいっすよねみたいな話に、
はいはいはい、はい、
だからこう年代で言ったらもう全然上じゃないですか。
そうですね、普通読んでないというか
そう、社会人の時に買ってるみたいな状態ですけど、でもやっぱ年代超えて名作やなっていうのを、
いや、
だから結構です、ね、昔読んで今読んだら多分感じ方とかも変わってくるんだろうな。
そうですね、全然変わりますよねそれは、
うん、 もうかなりね、スラムダンクはおすすめ。まあ早くね、こう、
はい、
まあ足湯先輩も呼んでほしいなという思いもね、持っておりみたいな状態ですね。はい、
そうですね。あれ呼んだことないっていうのが意外でしたもんね。
そうですね。まあ、まあ読まない人は読まないんかな。それもないってね。
まあスポーツ漫画が好きか嫌いかみたいなとこもね、ありますからね。
うん。
逆にスポーツ漫画ってスラムダンク以外に読んだことないかもしれないですね。
キャプテン翼とかない？
読んだことないっす。
ドラベースは？ちょっと野球漫画が怪しいとこあるけど。
ドラベースはないっすね。めちゃくちゃ推してる人は知ってますけど。
いやまあでもスラムダンクはやっぱり一番馴染みがあるんかな。
うん、
キャプテン翼と、なんだろうな。
タッチですか？
なんかいろんなね。ああまあタッチ、そうだね。タッチは。
そんなことはないですけど。
タッチはでもなんかアニメのイメージが強いですよね。僕らはね。
あ、
年代的に。
アニメもね、なかなか見る機会なかったですからね。タッチ
メジャーとかはあるんじゃないの？
メジャーね、周りは読んでたけど、僕当時そんな野球が好きじゃなかったんで、
あ、そういうことね。
まあ、興味がなかったという点で見てなかったですね。
あー、そっか、じゃああんまりないかもしれないね。
バキをスポーツ漫画と言っていいかわかんないですけど。バキは好きですよ。格闘技なのか。よく総合格闘技といえばそうなんですけど、
広域で言ったらスポーツやね。それもなんか何やろ、いやセックスはスポーツですって言ってたのと一緒ぐらいの広域さがあるよね。
まあ若干あれファンタジー混じってますからね。
もうバキをスポーツって捉えんのやったら、もう先駆け男塾もスポーツと捉えなあかん。
なるほど。油風呂でしたっけ。
そうやね、油風呂。
あれもスポーツになりますね。
っていうレベルですね。はい。
なるほど。
まあちょっとまた漫画はアップデートがまあ各々あるかもしれないので。
そうですね。
まあ、僕もちょいちょいヤンマガとか読んでるので。
うん、
面白そうなのがあれば。でもちょっとヤンマガってちょっと何だろうな、青年漫画なんで、
はい、
ちょっとエロい要素入ってるみたいなのがちょこちょこあるんですよ、作品ごとで。
はい
はいはい。まあ、ちょっとクリーンなやつっていうのも面白いのがあるので。
クリーン
クリーン、クリーンっていうかね、その、うん、エロい要素がないやつとかね。
はい
はい。まあでもね、ヤンジャンとかでもキングダムとかだし。
そうですね。
青年漫画もああいうのがあるというところですね。
まあまあ、またちょっと今後また別の機会に、
うん、そうですね、ちょっと紹介を。
漫画トークは、
はい、
意外と喋っちゃいましたね、熱くなって。
そうですね。でちょっと今回重要な議題が、まあ、次でちょっとラストなんですけどね、
はい、
重要な議題として、まあ、僕ら足湯テックラジオと、まあ、これは従来からずっと言っていますが、はい、テクノロジーを吹っ飛ばすと。
はい。
まあ、吹っ飛ばすは足湯とかけての吹っ飛ばすと。
はい。
まず皆さんですね、第1回から、聞いていただいている方がいるのかどうかっていう問題もあるんですけど、
いるんですかね。
いてくれたら嬉しいっていう状態なんですけど、はい、当初ですね、第1回目は、足湯先輩と、僕、りょうさんと、うん、2人でですね、足湯に入りながら、はい、なんか緩くラジオができたらいいなみたいな話からですね。
ちゃんとした足湯ラジオですね。
ちゃんとした足湯ラジオで、まあ、2人ともテクノロジーが結構好きだという共通点がありましてですね、うん、まあ、テクノロジーじゃねえかというところでですね、はい、始まって、まあ、ほぼほぼテクノロジーの話はしてこなかったという奇跡があるんですけど、はい、扉絵の方がですね、ポッドキャストとかでも、はい、出てるですね、映画ですね、 当初あの私とですね、私亮さんと足湯先輩2人だけがこう足湯に使っているという感じなんですけど、うん、はい、今回江戸くんも入っていると、江戸くんと亮さんと足湯先輩とこの3人がですね、A として書かれているというですねちょっと発見をついさっきしまして
1週間前からなってましたけどね
なってたんですけどね、ちょっと僕も全然気ぃついてなくてですね、結構最近バタついてたというのもあってですね、はい、あまりちょっと意識して見てなかったというところがちょっとこれ僕の弱さなんですけどでちょっとですね、この扉絵を見て足湯先輩のテイストが変わっているというのが
そうですね、若干なんか変わってますよね。
なんかなんて言うんかな、そう、僕ら健康診断やったじゃないですか、ごく最近、はいはい、まあ江戸くんちょっとすれ違いましたけど
そう違いましたね一瞬
そう、多分江戸くん来る前に僕ちょっと落ち込むぐらいの事案でこう4キロ太ってたっていうのが
あら、
まあで腹囲、はい、も結構増えてまして、あれ太った、はい、って言われましてですね、超ショックやったんですけど
はいはい、
まあかなりですね、先輩にいろいろ食べさせられたりとかあったので、
はい、
しゃあねえよと思っててで足湯先輩も結構なんやかんや太ったんですよね。これ多分在宅勤務の、
はい、
副作用なんですけど、
うん、
やっぱ動かないのでやっぱり太るんですよね。
そうですね。
でも足湯先輩も僕も太ったんですけど、
うん、
前の扉よりも足湯先輩が結構パンプアップしているという
そうですね、横にちょっとね、
うん、なんかその辺忠実にしてはるなみたいなっていうのが結構愛情の深さというか思い入れの、ね、うん、こう強さが入ってんなみたいなのをすごい感じましたね。
そうですね、こう綺麗に描いてるというよりはありのままをみたいな、うん、
そう
感じはします、
ね、ありのままでね、こうなんか僕もなんか謎のなんだろうな、なんて言うべきかな、でも結構これ忠実に再現されているのが、
そうですね、なんかこう
ね、ベスト着てるんですよ、
はい、しっかり着てありますね、
しっかり着てるから結構忠実に再現されててで、まあ、なんか顔もそれっぽいっちゃそれっぽいなみたいな結構やっぱ特徴捉えてはるんですよ。
そうですね、バッチリ捉えられてますねこれは
でなんかエロくんも、メガネかけてたりとか。
そうですね、
髪型はすごいそのままですね、やっぱ特徴捉えるのめちゃくちゃうまいですね
いやさすがですね、
うん、なんかすごいあ、わかるわかるみたいな感じですけどまあちょっと可愛らしさの残る感じでよく頑張っていただいてるというかまあ僕絵心ないんで、はい、全くこれ描けないんですけど、
うーん、
僕はもう完全に絵が下手すぎてですね、
はい、
僕はドラえもんの絵を描くとですね、うん、大爆笑を招くくらいの、
はいはいはい、
結構
僕もです
ね、あ、マジですか、
はい、
僕ドラえもんとピッコロかな、
はい、
描いたんですけど、
うん、
ちょっとなんか惹かれたことがあって
ですね下
手すぎて、だから僕基本的に字も下手なんですよ、手描きというか、
はいはい、
僕習字習ってたんですけど、
あ
の筆の方は得意なんですけど、
はいはい、
ペンの方が全くでして、
確かにボールペン、ね、難しいですよね。
そうですよね、なんか筆だったら僕一応初段持ってるんですけど、
あ、そうなんですか、
ペンの方が99っていうほんま始まった時っていう入るだけで入れるやつ、
99とかあるんすね
なんか確か99だったと思う、9か8か忘れたんですけど、
はいはい、
昨日今日入ったこと一緒っていうのがあってでこれなぜかっていうと僕の言ってた書道教室の先生の方針がですね、
はい、
筆が上手くなったらペンも上手くなる、
あー、なるほど、
まあでも確かに言われてみたら分かるんですよ、
はい、
その筆で書くってすごい止め跳ねを意識するじゃないですか、
はいはい、
だからペンでも同じことをやれば上手くなるっていう理論なんですけど、
なるほど、
僕はその理論からちょっと外れてしまいましたですね。
はい、
字を書くときにすごい僕せっかちなんで、字書くときだけ、
はい、
でもバーって書いちゃうんですよ。
なるほど。
だから止めはんで全然意識しないんですよね。
確かにね、あんま意識しないですよね。
そう。だからなんかもう筆が毛筆が上手い人というか、
はい、
だけをやっているとこうあまりペンの方上手くならないなっていうのを僕は経験で思いまして、なんか筆で書くのとペンで書くのは違うっていう認識がちょっと生まれてしまいましてですね。
はいはいはい。まあ、確かに違いますもんね。
そうそうですね。だから多分僕ペンで書くの苦手やから絵心ないんちゃうかなっていうのをちょっと勝手に解釈してるんですけど。
逆に水彩画とかの方が才能あるんじゃないですか。
ああ。葛飾北斎的な感じですか。
そうですね、そういうところの
そっちの才能を開花してるんかな、
うん、あるかもしれないですけど、
はい、確かにやったことないですね、
うん、
言われてみると。そうそう、本当にあの亜秋先輩、あの漫画家を目指していたと、
うん、
ういう話がある通り確かに絵うまいなと、まあ
はい、
まあこういう絵のタッチなんやなみたいな、
うん、
まあ、すごい思いますよね。
なんかこう可愛い感じのね、感じが
4コマ漫画とかに出てきそうな絵ですよね、う
ん、確かに
足湯テックラジオの今の扉
よ。そうですね、こうリアルというかなんかこう可愛らしいというか、なんというかそんな感じですね。
ああ、そうですね。まあそれ、ね、うまい人で、ね、
うん、
もう僕も見てじゃないと描けないですもん僕
あのこの絵も5時間かけて描けるかどうかっていう感じですもんね。
5でもいけるか微妙ですよね
難しいですね。
いや、これはすごいなと、うん、でもやっぱりそれぐらいこうなんかグッズ化しても面白いかもしれないですけどね。
うん、そうですね、結構簡単に作れますしね。
うん、なんか T シャツとかで、
うん、
そう T シャツつながりで多分前あのエロ君も、
はい、
あの着ていただいたと思うんですけど、まあ、僕の友達があのちょっとお店をやっておりましてですね、
はい、
まあ、この前ちょっとエロ君初めて来ていただいて、
うん、
あのまあ、ちょっとアシュー先輩と僕が一番最初行った時アシュー先輩と二人で行ったんですよ、
はいはいはい、
これなんでやったんか、なんかオープンしたての時に、
うん、
まあ、僕は友達なんで、まあ、結構あの少年野球とか一緒やったんで、
はい、
まあ、結構仲良くて、まあ、ちょっとお祝いの意味も兼ねて行こうと、
うん、
まあ、その別に花持って行ったりとかじゃなくて顔出ししに行こうとで思って、はい、ちょうど残業してて阿修先輩と二人で、
は
い、あ、なんか行きますかみたいなっていうのを言って、あ、行くっていうのが確か一番最初の始まりで、
ほ
ー、で、あの雰囲気をなんか足尾先輩が気に入ってくださいましたあの
好きそうですね、
ちょっとなんか、なんだろう、大衆的じゃないじゃないですか。
うん、そうですね、こじゃれた感じの
なんかこうコミュニティがあそこの中にあってみたいな、
はい、あのアットホームな感じの、
そうそう、で、約1周年かな、約1周年ぐらいなんですけど、
はい、
まあ、先日エド君が来た時、来てもらった時に僕がちょっと早めに行ってたんですよ、はい、で、足湯先輩が、まあ、10分後くらいに来て、それでもまあちょっと早かったんですよね。
はい、
で僕らしかお客さんいなくて。
はいはいはい。
で、まあ、あのその4人の空間だったんですけど、
うん、
あのまあ、僕の友達、友達の妹、足湯先輩、僕だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、足湯先輩が急になんかあの、T シャツ見て T シャツ作ったんですね、みたいな。結構前からですよ、みたいな。
はいはいはい。
あれ、売ってるんですかとか言って。しっかり買っていただくという、
はいはいはい、
ことがありましてですね。
それはあれですか、あのオフィシャルで売ってるとかですか。
あ、では多分オフィシャルで売ってるんじゃないですかね。まあなんか僕がおるからオフィシャルなんかどうかもわからないっていうのがちょっとあってですね
はい、かわいいですもんね、あの服。
まあまあちょいちょい、まあ、僕もお祝いをも持って行ったりとか、
はい、
していましてですね、
うん、
何だったかな、僕1周年になる前かな、なる前ぐらいにちょうどなんか、うちも人事異動の時期だったんで、
はい、
あの焼酎をあのも、まあ、一升瓶で持っていったと、うん、いうのもあったりとかですね、はい、まあ、結構 シュン先輩はかなり言ってもらってますね。で、で、まあ、なぜかあの、この前来てもらったあの回はあそこで、はい、なんかみんな、あそこ一回は行くみたいな感じに、ちょっとなっちゃってるんですけど。
まあでも、アットホームな感じのいい店ですもんね、あそこ。うん、
そうですね。そうなんですよね。かなり、昔から料理が好きだったので、
はい、
かなりまあ雰囲気のいい店ではあると思うんですね。アットホームな感じが好きな方にはいい店かなと。
そうですね、隠れ家みたいな。
でもなんかそんな感じで T シャツにするとか、
はい、
スマホケースとかでもいいかもしれないですよね。
そうですね、今最近だとすぐに作れますからね、ああいうスマホケースってい
う。うん、いや、それこそ僕、まあ、iPhone なんですけど、裸派なんですけど、
はいはい、
つい昨日この落として見えるか ら,
ら
割れてますね。
結構なひびが入ってますね。
結構あのひびがいきまして、
はい、
まあまあもうほぼほぼ2年になるので、まあいいかという感じなんですけど、うん、あ、だからちょっと iPhone ケースとかにこう作ってみようかなと。
うん、
またね、僕は新しいの買ったら裸になるから多分使われてるかも可能性もあるんですけど。
いや、でも僕あの iPhone のケースを作ったことがありましてね。
おお、どうでした？
結構愛着湧くんですよ。
へえ、ああ、まあ買ったもんじゃないから。
そうなんですよ。そうなんですよ。その、
なるほど、
自分のオリジナルのものといいますか、まあ、そういったものを、うん、まあ、うんうん、いろいろ作ってて、こう身内の中で共有したりですとか、うんうん、そういったところは面白いですね。
だからその仲間内だけの
もの
とかね。
そうですね。はい。で、そこから私、まあ、T シャツとかもね、
うんうん、
作ってたりしまして、でそれをまあ友達の中で最初はこう着てたりしましてね、う
ん、はい、
でそこから友達の妹が欲しいというようになって、うん、でその友達の妹のまた友達が欲しいみたいな、はい、ことになってちょっとブームになるという。
おー、すごいですね。
まあ、まあ、そんなこともはいあって、 T シャツはね本当に、
うん、
まあ結構ね簡単に作れますし、
うん、でも T シャツとかやったらやっぱあっても困らないじゃないですか。
そうですね、寝巻きとかにできますし、
まあね、うん、って考えたらね、なんかすごいいいっすよね。
はい、
そうですね。ちょっと僕は、うん、じゃあ iPhone ケースを買うようにします。この扉かな、はい、扉のやつで、はい、作りますわ。
ああ、それはぜひとも。
ちょ、作って、
はい、そうそう、うん、すぐに3分ぐらいできますからね。
そうやね。これを作って、皆さんにちょっと使用感を伝えますわ、はい、じゃあ。レビューをします、
これがアシューテックの宣伝になるかもしれないですからね。
ちょっとね、売り込みをしますわ。
QR コードなんかも後ろの絵につけちゃってやっちゃってくださいよ。
QR コード得意ですからね。もうバカバカ入れるから。
ぜひともお願いします。
ちょっと次回までの課題というところもできましたので。
はい。というところで。
一度ですね。
はい。
スマホケースをちょっと作ってですね。はい。
お願いします。
レビューするようにしますので。
はい。いやー、もう来週ですね、また。
そうですね、来週なんで、
はい、7
月かな、来週って
7月の、
7月20日ですね。
20日ですね、はい。
すごいですね、早いな。
もう7月もあっという間で、
うん、
うん、
7月20日、収録という形ですね。
はい、
まあ、今週はこんな感じで。
ありがとうございました。
ありがとうございました。